るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、11月1日は拉致被害者増本留美子さんのお誕生日です。今年で63歳になられます。また11月は拉致被害者横田めぐみさんが新潟県で拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月15日、加藤拉致問題担当大臣は鳥取県米子市で行われた拉致問題の早期解決を願う国民の集いに出席しました。主催者として挨拶に立った加藤大臣は、北朝鮮に対し孤立化の道を進むのか、拉致・核・ミサイルといった諸懸案の解決に誠実に対応して平和と繁栄の道を歩むのか判断を迫る旨訴え、一日も早い拉致被害者の方々の帰国に向けて全力を尽くすと決意を述べました。今回はその加藤大臣の挨拶をお伝えします。それではお聞きください。
今日は拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子の開催にあたりまして、一言皆さんにご出席をいただきましたことに御礼を申し上げたいというふうに思います。この国民の集いの開催にご尽力いただきました鳥取県の平井知事、そして米子市の野坂市長、そして日南町の増原町長をはじめとして関係自治体である大山町、法規町の皆さん、そして鳥取議会の拉致議連の議員の先生方、また救う会鳥取をはじめ関係者の皆さん方のご協力に心から御礼を申し上げたいと思います。また今日は多くの皆さん方にこうしてお集まりをいただきました。日頃からこの拉致問題に対して関心を持っていただき、またさまざまな形で活動に対するご協力をいただいておりますことに改めて御礼を申し上げたいと思います。鳥取におかれましては、平成22年度からこれで7回連続して政府と共催で拉致問題を考える国民の集いを開催をしていただいております。そして今外にもパネル展ありましたけれども、写真パネル展の開催、また学校や企業等において拉致被害者やご家族への支援の必要性について理解を深める学習会の開催など、拉致問題への理解関心を高める取り組みをさまざまな形で熱心に進めていただいておりまして、この場をお借りして合わせて御礼を申し上げたいと思います。もう申し上げるまでもなく、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権、そして国民の生命と安全を脅かすこうした重大な問題であると同時に、拉致をされた方々の将来の夢を断ち切り、家族との絆を断絶するという人道上も人権上も許し難い問題であります。安倍総理も常に申し上げておりますけれども、この拉致問題に対しては安倍政権としても最重要課題、 最優先で取り組むべき課題として位置づけ、そして取り組んでいるところであります。しかしながら、一昨年7月にの全ての拉致被害者について調査をすると北朝鮮が特別調査委員会を設置いたしました。それから2年以上経過をしているわけでありますが、大変残念なことに一人の拉致被害者の方の帰国も実現ができないばかりか、帰国に向けての道筋も見出すことができない、本当に心から遺憾の意である、また痛恨の極みであります。私もちょうど大臣になりまして1年経ったところでありますけれども、こうした意味で進捗がないことに対してお詫びを申し上げなければならないというふうに思っております。鳥取県においては、いまだ帰国が果たせない拉致被害者、認定拉致被害者として松本京子さんがおられます。そして古市瑞子さん、上田英二さんをはじめ、北朝鮮に拉致された疑いがある方がおられます。そうした皆さんの拉致をされた方々、そしてその拉致をされた方々の帰国を待っておられるご家族の高齢化が進んでいるわけであります。さっき、こちらに来る前に松本京子さんが拉致をされた粟田町において、昨年も視察をさせていただきましたけれども、今年も改めて足を運ばせていただきました。ちょうど松本京子さんが拉致をされてから39年年月が経過をするわけであります。大変厳しい過酷な北朝鮮の状況の中で、帰国を待ちながらそれが実現できない、そうした状況におられる拉致被害者の方々、そしてその帰国を切なる思いで待っておられるご家族の方々にとって、この39年、あるいはそれぞれの方にとっては もっと長い期間の方もいらっしゃいます。私も申し上げる言葉はないところであります。先日17日東京で大集会が開かれまして、やはりそういう中において、あるいはさまざまな場において、家族会あるいは家族の方々から、もう一日も猶予がならないんだと、そういう切実な訴えをいただいております。そうした思いをしっかりと共有をしながら、拉致認定のみにかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国に全力で取り組んでいきたいと思っております。しかしながら、皆さんもご承知のように、現下の情勢は、北朝鮮はこうした拉致問題に真摯に取り組まないどころか、核を開発し、そして弾道ミサイルを連続して発射をするという挑発を繰り返しているわけであります。こうした動向は、我が国の安全保障にも大変な脅威であります。国際社会と連携して、断固たる対応が必要だと私どもは考え、安保理においても新たな決議の採決に向けて、そして日本としても独自の制裁の措置について、現在その可能性を、その内容について検討しているところであります。北朝鮮による拉致被害は日本だけにとどまるものではありません。韓国やタイなどにも多くの国に及んでおります。まさに基本的人権という人類普遍の価値に対する挑戦であり、その解決のために国際社会とスクラムを組んで取り組んでいく必要があります。このため、我が国としても国際会議あるいは首脳会談とあらゆる機会を通じて、この国際社会に拉致の問題を訴えております。先日、安倍総理は我が国総理として初めて友好国でもあり、北朝鮮の友好国であるキューバを訪問いたしまして、拉致問題の解決に対する理解と協力を求めたところであります。また先月28日には、米国議会の会員において、北朝鮮による拉致の疑いのあるデイビッド・スネドン氏の失踪に関する決議が会員において可決成立をしたところであります。また先日は、アメリカの米国において北朝鮮の人権問題を担当しておりますキング特使とも私もお話をさせていただいて、日米でしっかりと連携をするしていくことについて確認もさせていただいたところであります。そして大事なことは、問題解決のために北朝鮮の指導部に対し、拉致問題を解決しなければ北朝鮮がその未来を描くことができない、これは安倍総理が申し上げていることでありますけれども、その真意をしっかりと理解をさせることであります。核ミサイルの問題は、これは国際社会全体の問題で、 共有をされております。日本以外にもこの問題に対して率先して取り組んでいる国々もあります。しかし日本人、私ども日本人のこの拉致の問題に関しては、日本自身が声を上げて政府が率先して取り組んでいかなければ解決がおぼつかない、このことをしっかりと認識をしていかなければならないと思っております。政府としても今後ともご家族に寄り添いながら、対話と圧力、行動対行動、この原則に従い、国際社会との連携におけるこの圧力、これをテコにしつつ、被害者の一日も早い帰国の実現に向けて、あらゆる政策を講じていく、こういう決意を持って当たっていきたいと思っております。北朝鮮には、国際社会の声に耳を傾けることなく、孤立化の道をさらに進んでいくのか、拉致核ミサイルといった諸懸案の解決を図ることによって、平和と繁栄の道を歩むのか、その判断を迫っていかなければならないと考えております。本日この集会を通じて、拉致被害者及びご家族の思いを共有される皆さん方とともに、さらにその声が大きく、拉致問題解決に促す大きな力として、力強い後押しとしてなっているところであります。引き続き皆さん方のご理解とご協力をいただけますように、そしてその後ろ盾、皆様方による後ろ盾をしっかりといただきながら、私ども政府も一日も早いすべての拉致被害者の方々の帰国に向けて、全力で取り組んでいることを最後に申し上げて、私からの挨拶とさせていただきたいと思います。今日は皆さんどうもありがとうございます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月31日ソウルで開催された日韓会議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月25日にソウルで開催されました日本と韓国のいわゆる戦略協力対話、日韓会議でありますが、そこに参加をして議論をしてまいりました。アメリカ、中国、北朝鮮、日韓関係という、4つのセッションが準備されておりましたけれども、今回の特徴というのは、すべてのセッション、4つのセッションにおいてですね、北朝鮮の核ミサイル問題というものが非常に重要な討論のテーマになったということであります。それほど今、日本、韓国双方の関心が高いということでありますが、今年2016年に北朝鮮は1月6日と9月9日、2回核実験を行いました。さらに1月から10月までの間に24発の弾道ミサイル発射ということを行っているわけでありますので、北朝鮮の脅威というのは非常に大きくなったと、我々の認識というものも、一段と強くなったということでありますから、そういう状況の中で日韓で会議をやればですね、やはり北朝鮮の核ミサイルという問題が非常に大きな話題になるということであろうかと思います。今回の議論の一つの大きな焦点というものは、北朝鮮今後どこまで核開発を続けていくかという深刻な問題でありますが、もちろん北朝鮮まだアメリカ本土を直接攻撃する能力を持っていませんので、それを完成させると、そのためには ICBM 大陸間弾道ミサイル、そして SLBM 潜水艦発射弾道ミサイル、この2つの開発というものをやはり続けていくだろうと、それによってアメリカ本土を攻撃できる能力を まあ、核ミサイルで攻撃できる能力をやっぱ持とうとするんじゃないかということがまあ当然考えられるわけでありますが、しかし同時に注目されますのは、北朝鮮は国内に向けてはすでにそのアメリカ本土を直接攻撃できる能力、それを持ったと、ICBM もすでに保有しているという、まあ、そういうことを国内向けには宣伝をしております。まあ、これは嘘でありますが、したがってでもそうであればですね、とりあえず最低限のアメリカに対する抑止というのはすでに実現したということになって、北朝鮮は今後 ICBM 開発、あるいは SLBM 開発はやらないかもしれないという、まあ、そういう可能性も当然指摘されるわけでありますし、まあ、少なくともその ICBM 開発あるいは SLBM 開発のペースが遅くなるかもしれない、あまり急がないかもしれないという、まあ、そういうことも我々考えておかなければならないという、まあ、議論がなされました。いずれにせよこうした状況下、北朝鮮の核ミサイルという問題がより深刻さを増している状況下で、我々がまずなすべきは何かということになりますと、まあ、この北朝鮮の核開発とあるいはミサイル開発というものをともかく凍結しなければいけないと、すなわちこれ以上北朝鮮の核兵器の能力が向上しないようにする、あるいは同時に北朝鮮が ICBM や SLBM といった弾道ミサイルの能力を持つことをやはり阻止するという、まあ、そういうことが非常に必要になる、まあその点を考えますと、まず実現しなければならないのは、北朝鮮が最低でも核実験モラトリアム、そしてミサイル発射モラトリアムというものを実行するようにさせるということであります。まあ、この核実験モラトリアムと弾道ミサイル発射モラトリアムというのが実現すれば、その間北朝鮮の核兵器開発あるいはミサイル開発というのはほぼ止められるということになるからでありまして、まあ、これが非常に重要だと当然いうことになります。問題は北朝鮮をどうやってそういう方向に動かしていくかということでありますが、まあ、もちろんまず何よりも重要なことはやはり中国の協力、まあ、すなわち圧力の強化ということになると、まあ、これは日韓両方で完全に意見が一致するということでありますが、まあ、現在特に重要なのは今の国連安保理の制裁の中にはですね、いわゆる生活用品除外条項みたいなのがあって、北朝鮮の生活に必要なものは、まあ、制裁の対象にしないということで、したがって中国は石油を北朝鮮に供給してますし、あるいは石炭を輸入するということをしてますので、そうするとあまり制裁の効果が上がってこないと、したがってこの生活用品除外条項というものの範囲をですね、やはりこう狭くしなきゃいけないという、まあ、そういうふうに中国に働きかけていこうということが、やはり我々の間で意見の一致を見ました。まず圧力でありますし、まあ、同時に北朝鮮が姿勢を変えてこれば対話交渉ということにもなりますので、まあ、その準備も同時に進めておくことが、まあ、とりわけアメリカの次の政権にとっては重要になるということでも意見が一致をいたしました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。ふるさとの風は、 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。